江戸川乱歩作一人の芭蕉の問題。木に高太郎くんの新鮮録に対し、なるべく無遠慮な感想を書けと言って、雑誌ロックの山崎くんが新鮮録の原稿を見せてくれた。山崎くんの内心は、私たちの間に活発な論争を期待している模様であったが、木々くんの考えと私の考えとは、甲賀三郎くんと木々くんとほどは相違していないので、論争にはならないかもしれない。しかし、多少意見の相違がないでもないから、少しく私の感想を書いてみようと思う。最も直接に言うと、木々説は、探偵小説本来のもの、すなわち謎や論理の興味がいかに優れていても、独創があっても、それが文学でなければ意味がない、というのに対し、私の考えは、無論文学を排撃するものではないが、いかに文学として優れていても、謎と論理の興味において水準を抜いていなければ、探偵小説としてはつまらない、というのであって、同じことを違った角度から言っているようにも見えるけれど、文学と探偵興味とが両者の最高において混然として一体となることが至難の道であるがゆえに、現実の問題としては両者の考えに相当の距離を生じてくるのである。木々くんは文学第一主義。私は探偵小説第一主義。これが混然一体化するのが理想であるが、その理想実現がほとんど不可能に近いほど困難なところに問題が生ずるのである。私は以前から一つの理想論としては、心中密かにその指南を危ぶみながらも、気にせずに賛意を表してきた。往年の随筆、探偵小説の意欲、探偵小説と科学精神などは、これを語るものである。私は木々くんに劣らず文学が好きである。しかし、遥かなる理想としては、探偵小説文学論に賛意を表しながらも、実際問題としては、私は一応普通文学と探偵小説とを分けて考えている。人生の機微に触れんとするときには、探偵小説にこれを求めないで、普通文学に親しむ。探偵小説に求むるところのものは、普通文学に求め得ないところのものである。これを仮に、謎と論理の興味と名付ける。探偵小説に求むるところは、謎と論理の興味であって、人生の所想そのものではない。探偵小説にも人生がなくてはならない。しかしそれは謎と論理の興味を妨げない範囲においてである。普通文学の手法をできる限り取り入れることは望ましい。しかしそれは文学味ある探偵小説を極限とし、それ以上に、すなわちただの文学にまで抜け出すことは、私の考えでは至難の業である。ただの文学となったとき、探偵小説はもはや影を潜めてしまうからである。私はまだ探偵小説の探偵小説らしさを愛する。このらしさを失ったただの文学を、私は探偵小説と呼称する必要を認めないのである。それはもはや探偵小説というジャンルが消滅することである。ただの文学にまで抜け切って、しかも探偵小説と呼びうるものがもし生まれたならば、それは最も困難な理想が成し遂げられたことであるが、私の現在の想像力をもってしては、そういう作品を脳裏に描くことができない。 至難中の至難である。キニ君は、トリックの草案が先ではない。そういうトリックを生む人間及び人間相互の関係を想像することが先である、という。その意味が、動機の必然性の重視にとどまるならば、少しも意義はない。しかし、ここにも限度がある。文字通り、トリックを第二とし、人間及び人間相互の関係のみを重視して、その必然を追ってゆくときは、そういう作中人物は、もはや作者の意のままには動かなくなるのが自然であるから、果たして、そこから探偵小説的トリックが生まれてくるかどうかは疑問である。トリックなどは生まれないで、もっと違ったもの。あるいは、探偵小説としては不満足なトリックしか生まれてこないこともあると思う。人間そのものを先にする場合、これは当然の成り行きである。そこから生まれるものは、もし、作者があくまで文学的に正直であるならば、せいぜいいくらか探偵味のある普通文学である。カラマーゾフの兄弟は、仮にこれを探偵小説として評価するとき、そんなに程度の高いものではない。探偵小説本来の興味は、おのずから別個のものである。実際問題としても、内外の探偵作家がトリックと推理のある本来の探偵小説を書く場合、まず人間を想像し、その人間の必然を追っていって、ごく自然にトリックが生まれてくるのではない。そうではなくて、まずトリックを草案して、そのトリックにふさわしき、可能なる限りにおいて必然性ある人間関係を生み出す。という順序をとっていると思う。文学上のリアルとは逆であるが、そこに探偵小説の宿命がある。この宿命を無視してリアリズム文学の常道を進むならば、そこから生まれてくるものは探偵小説ではない。繰り返して言うが、私は文学を排撃するものではない。探偵小説本来のものを第一とし、それを損なわざる限りにおいて文学を取り入れよ、というのである。ここに、バンダイン、ないし、甲賀三郎説との相違がある。しかし、さらにその限度を越して文学第一の奇義説までには至っていないのである。その可能性を全く否定するものではない。ただ、至難を感ずることがより深いのである。私は日本の探偵小説は全体として、探偵的興味よりも文学味において勝っていると考える。傑作集などを編纂しながら、A、B の短編探偵小説集と比べて、文学味ではこちらの方がやや高いなと感じることがしばしばである。無論、その文学は第一流のものではない。比較上の話である。これに反して、日本の作品には探偵小説本来の論理的興味は極めて希薄である。三五十枚の短編ではこれもやむを得ないと思うが、では長編にその興味の濃厚なものがあるかというと、それはさらに甚だしく乏しいのである。私は戦争中から戦後にかけて、A、B の著名の長編を従来になく多量に読んだが、読めば読むほど、日本の探偵小説は世界の主流とはひどくかけ離れていることを、だんだん強く感じてきた。我々は、かつて A、B の探偵小説に刺激を受け、当初はそういう方向を目指して出発したのであるが、まだ本来の探偵小説を卒業しない前に、いつの間にか脇道にそれてしまっていたのではないか。 日本の探偵小説に今必要なものは、文学論ではなくて、それはある程度持っているのだから。かえって探偵小説論ではないか。そして今一度本街道に立ち戻り、本来の探偵小説、ことに長編探偵小説において、A、B の傑作と肩を並べ、あるいはそれを凌駕するがごとき作品を生まなければならない。私は終戦後、探偵小説復興の機運を見たとき、このことを最も強く感じていたのである。A、B 探偵小説の傑作といえども、純粋文学の観点よりすれば、決して第一流のものではない。しかし、最高の文学でないからといって、私はこれを無視しないのである。無視しないばかりか、これを重要視し、日本の探偵小説が、その本来の興味において、英米傑作の水準に達していないことを残念に思うのである。今後我々は、好むと好まざるとに関わらず、従来よりも一層世界人の立場に立たなければならない。探偵小説もその例外ではない。これを世界的観点から批判し、育成しなければならない。そういう意味からも、日本の探偵小説は全体としては世界の本道に立ち返ることが望ましいのである。以上は現実当面の問題であるが、目を遥かなる水平線の彼方に馳せ、遠き理想を語る場合には、またおのずから別個の感想がある。私は昭和11年頃の随筆、探偵小説の意欲の中に、一口に言えば、それは割り切れるものと割り切れないもの。科学精神と芸術精神とをいかにして有機的に化合せしめんかとの苦悩である。探偵小説は割り切れる世界のものであるとして、英米探偵小説の求道に安住するのはたやすい。また、その常識論理のマンネリズムに飽き足らずして、探偵小説そのものを捨て去り、別の割り切れぬものの世界へ踏み込んでいくのも難しいことではない。だが、そのいずれにも満足しない心、そして両者融合の新世界に憧れる貪欲。ここに探偵小説の根本的な苦悩がある、と書いている。これは永遠の夢であるかもしれない。夢は夢なるがゆえに尊いのかもしれない。さすがの文学論者木に高太郎君も過去の業績においてはまだこの夢を実現してはいない。第一流の文学であって、しかも探偵小説独自の興味をも失望させないもの。実に至難の道である。しかしながら、私はそれの可能性を全く否定するものではない。革命的天才児の出現を絶望するものではない。もし、探偵小説界に一人の芭蕉のいずるあらんか。あらゆる文学を知り得に、探偵小説が最高至上の王座につくこと。必ずしも不可能ではないからである。和歌の卑俗滑稽なるものから文脈派生した徘徊は、もともと市井俗人のもて遊びに過ぎなかった。帝徳宗院の先輩は、おおむね平俗なる洒落と滑稽に終始していた。古徘徊には、なぞなぞ、語呂合わせの分子すら多分に含まれていた。しかし、芭蕉の個人力は、貴族歌人嘲笑のもとにあったこの俗談併語の徘徊を、悲壮なる気迫と 全身全霊をかけての苦闘によって、ついに最高至上の芸術とし、哲学としたのである。ここに歴史上の事実がある。革命の先例がある。探偵小説を至上の芸術たらしめる道は、あたかもこの芭蕉の道の他のものではない。常識の予想し得ざるもの。百年に一人の天才児が、生涯の血と涙をもって切り開く人跡未踏の国。ああ、探偵小説の芭蕉たるものはたれぞ。高官木に高太郎。果たして芭蕉の三句を悩むの気迫。ありや、いなや。6昭和22年2月号。